皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日も第416回のポッドキャストを張り切ってお送りしたいと思っておりますが、いつものごとく一番最初の僕の近況のお話をしましてですね、その後のメインのトピック、今日のメインのトピックは本気のお客さんだけ相手にしないというタイトルでお送りしたいと思っております。で雑談ですね、雑談はちょっと家電のですね、業界についてちょっと考えたことがあったのでお話したいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあまあ早速ですが、今日この頃、僕の今日この頃なんですけど、本当にどうでもいい話ですね。桜がですね、見てなかったんですよ。どこのエリアにいらっしゃるかによって違うんだけど、関東とか関西とか、一般的な日本の真ん中ぐらいはですね、桜がもう咲いているし、散るんじゃないかというぐらいだと思いますけども、僕実は桜がちょうど咲くぐらいの時期にですね、すごく大切なリリースがあったんです、サービスので。それに結構没頭してたので、ゆっくり見に行くって時間が取れない、余裕がなかったんでしょうね。余裕がなくて見れなかったんですよ。なんですが、年を取るとですね、桜が見たいなと思うようでございまして、なんとか見たいと思ってたんですよね。でそんな時にクライアントさんでもあって、お腹でまあでもあるですね、ハワイのイゲット千恵子さんという方が、本を出したという話を先週したと思うんですけど、その千恵子さんのですね、出版パーティーにお邪魔しまして行ってきたんですけど、その話は後でしますが、行ってきた時にね、帰りにちょうどその場所が六本木といいますか、あの辺だったので、なんていうかアークヒルズっていう土地があってですね、そこに桜並木があるんですよ。でものすごいライトアップされていて、夜でも綺麗なんですよね。だからそれがたまたま見れたので、もう観光客とかカップルの人がいっぱいいるのに、たった一人で僕はとぼとぼとですね、満喫しましてですね、写真まで撮って、インスタグラムまで上げてで帰ってきたんで、今年は見れたぞというところで全うできてよかったなという、今日この頃ですね。なんか不思議ですよね、桜以外でもセミとかね、アジサイとか1年に1回しか見れないものっていっぱいあると思うんですが、なぜか桜だけはですね、年を取るとあと何年かと思うんでしょうかね、見たいなと思うのも不思議なもんだなと思っておりますが、今年も見れてよかったというところですね。はい、ということで、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックは、本気のお客さんだけ相手にしないというお話なんですけども、今からの話をですね、想像しながらちょっと聞いてほしいんですけど、皆さんどうでしょう、英語が話せるようになりたいな、例えばね、英語が話せるようになりたいなというふうに思ったことってありますか？多分海外の方はそんな思うもクソも使ってるよということなのかもしれませんけどね、なりたいなと思ったことがあるんでしょうか、あるでしょうか。僕はですね、30代の前半ぐらいの時に結構強くそう思ってたんですね。なんか理由がすごい曖昧でしたけど思ってました。多分そのサーフトリップというかね、海外のサーフィンしにですね、休みを使っては行ってましたんでですね、独身でしたから言ってましたんで、その時にもっともっとなんて思ってたんでしょうよ、きっとね。だけど思ってました。だから会社のですね、上場した時にストックオプションとかつって小銭が結構もらえるんです。あぶく銭がねもらえるんですけども、それが結構あったので、それを使ってですね、調子乗って高い英会話教室にね払うとかってことも結構しました。今思えばなんでやったんだろうと思いますけどね、やってたんですよね。なんだけどその時外資系企業にいたりしたんですよ、僕。なのに同僚の人からね、外国人の人がいっぱい来る、ね、そのホームパーティーみたいなのが、今、日本でいうホームパーティーがただ集まるだけなんだけど、あるから行こうよとかね、いろいろ誘ってもらっててもですね、その時は、そうやって思ったくせに、そういう時はですね、いや、ちょっとやめとくわとかつってですね、行かなかったわけですよ。ビビってたのもあるけれども、行かなかったんですよね。こういうのが僕はありました。で、他の例で言ったらね、今の英語でしたけども、例えば結婚です。結婚、するしないとか、したいしたくないというのは人の勝手ですけれども、人の勝手なんだけども、例えば結婚紹介のサービスについてもですね、やっぱよくお聞きするのは、ああいうのって無料で登録したりとか、いろんなその登録しているお相手の方々のお写真が軽く、写真が見れないのかな、プロフィールが見れたり、いろんなサービスが、あると思うんですが、そうやってやった時にですね、その無料登録まではするんだけれども、実際のお相手探しに踏み切ろうと思うと、なかなかね、その多くの方がそれにはなさらない、いやそれは結構ですみたいな風になるんですって。あとは猿でもわかる企業法みたいなね、 起業したい人って結構いますんでですね、起業というか独立したい人が結構いますから、会社勤め辞めたいなと思った時に誰でも分かる起業法みたいなものをこう解いている本が売れたとしますよね。でビジネス書では異例の10万部売れましたみたいなことになったとしても、やはりそこの読んだ人の中で評価がすごく高い本だとしても、実際起業をするという人、もしくはしようとする人というのはですね、ほんとごくわずか、やる人は数パーセントということらしいですね。なんでそれだけですね、要するに学ぶということとか準備をするということはみんな好きなんですよね。好きなんですよ。好きなんだけど、かといって行動しましょうってなると、それが苦手な人がすごく多いなということが表してるんじゃないかなと思うわけです。それがちょっと話したかったんですね。だから100学んでも実行が1ならまだいいけど、実行するのは0みたいな、100個学んで1つもやらないみたいなことがですね、まあ一般的な人々の行動なんだろうなと、行動というか思考なんだろうなというふうに思う現れじゃないですか。現れですよね。で、これを今日話したかったんですが、つまりこういうのってビジネスをしていくにあたってはめちゃくちゃ重要なポイントだと思ってまして、先輩の経営者の方とかですね、気の皆さんでもそれ分かって当たり前じゃないかという人ももちろんいらっしゃるんだけれども、それがなかなかこう腹に落ちないというか、ことも多いと思うんですよ。だからこの辺の話を今日はちょっとしたいなと思っています。なぜかというとね、真面目な人というか、なんていうかな、意識高い系というかですね、まあ僕もその無地なだと思うんだけども、意識高い系というか、よりよく生きたいぞと思っている人たちですね。よりよく生きたい。まあそれはみんなそうやって思うんだけど、今にある種満足をしていないわけでしょ、それって。満足をしていないというと語弊があるか。まあでも、まあ、よりよく生きたいわけですよ。よりよく生きたい。意識を高く持っていきたいと。よりよく発展したいというふうに思っている人はですね、まあ比較的行動する人だし、行動してきた人なので、よりよくしていきたいと思う。なぜかというと自分がよりよくなったからみたいな、とか、よりよくなりつつあると思ってるからということじゃないですか。っていうことなんですよね。っていうことなんだから、サービスを提供するときも商品でもサービスでもいいんだけれども、そういう人をお客様にしたいなというふうに思うわけですよ。でも言葉で表すと、本気の人だけ相手にしたい、真剣な人だけ相手にしたい、冷やかしな人は結構ですという感じになりません？あとはお金がある人だけ相手にしたい、金がない人は結構ですみたいなことになっていくわけですよね。で、これって別に間違っていないし、僕もそう思いますよ。そう思う。絶対そうするべきだと思うんですね。なんだけども、なんですがね、ここが結構課題で、まあ、集客のプロセス自体を考えてもね、まあ、正しいんですよ。正しいんだけど、そうじゃないってことを今から言うんですけどね。言うんだけど、集客のプロセスっていうのは、その本気の人だけ相手にしたいということをする場合でもですね、どっちにしたって興味がある人だけまず集めて、本気かどうか知りませんよ、でも興味がある、自分のジャンルに興味がある場合、英語だったら英語を学びたいな、学べたらいいなとか、英語かとか思ってる人もいるわけですよ。とにかく興味がある人をまず集める。そして見込み客、あ、こういうサービスとかがあったらいいのかもしれないぞと決断はしてないけどね、そういう人をまず次にまた選別する。さらにはクロージングといって、購入したい人に購入してもらうと、購入したくなった人に購入してもらうという、このステップが集客のプロセスだと思うんですね。これが多分一番なんか効率がいい。いきなり購入したいだけ人だけ集めるのも変ですしね、見込み客だけを選別するのもやっぱ今すぐ客しか集められないから、やっぱ効率が悪くなるわけですよ。まあ効率はいいけど分量が取れなくなるんでですね、やっぱり今のプロセスで人を集めていくのが一番いいわけですね。なのでこれはいいんですよ。これはいいんです。だからこそさっきのその本気の人だけ相手にしたいという話をするときには、今の最後のですね、見込み客を選別した後に、今すぐ購入したい方をクロージングかけたりとか、さらには見込み客を選別するというタイミングで、本気の人しか相手にしないという、まあコンセプトを入れるのはいいじゃないですか。間違ってないですよね。当たり前ですよね。だから問い合わせフォームのメッセージそのもので敷地を高くする場合もあれば、項目数をすごく多くする人もいるだろうし、何かしらそのお客さんから送られてきたメッセージで販売する場合もあるかもしれませんけどね、そうやってこう絞っていくことはとても重要 です。とにかく冷やかしがお断りで本気の人だけ相手にしたのは間違ってないじゃないですか。ここまでいいんですよ。じゃあいいじゃないかってことなんだけども、でもですね、ここから本題です。注意が必要なのはですね、そもそもそこまでその行動したいと思う人がですね、したいと 思うようになる人がそれは多いんでしょうかということがすごく議論に なるんですよね。議論したいところ、どういうことかというと、例えばですね、代表的な例で言ったら、あのビザですよ、ビザ、あの皆さん BISA ビザですね、ビザ、詐称ってやつですか、あのその国にいるために必要な詐称ビザですね。で、特にアメリカなんかやっぱり必需品じゃないですか。今って入国すごく厳しいし、住むということもなかなか、3ヶ月の観光ビザだったら別にね、エスタでしたっけとかで、まあ、行けるんだけれども、だから難しいということがあるわけだから、一般の方を相手にすればするほど、何か得意なその映画スターだったりね、すごく有名なオリンピック選手だったりメジャーリーガーだったらまた違うんだけども、一般的な人、何千万も投資家ビザが使えるぐらいお金がある人じゃなくて、一般的な人を相手にすればするほどですね、行動する人が減るんですよ。それはもちろん本人のやる気度というありきたりの話ももちろんだけれども、それ以外にですね、タイミングだったり、その人がその子供が何歳になった時とか言ってるかもしれないし、さらには条件面です。預金とかね、いろんなスコアとか、まあ、あるんでしょうけれども、そういったことがですね、果たせない時には行動したくてもできないわけですよ。行動したくてもできないし、あとさらに本人のやる気度っていう問題もあってですね、すごくやりたい、移住したいという人に対して移住すると決断する人の量が圧倒的に少ないのが結構特徴的なんですよね。まあ、留学だったらまた違うんだけども、移住となるとですよ。で、あと他にもね、不動産投資ってあるじゃないですか。不動産投資についても、まあ、大抵はその投資物件みたいなものを仲介する仲介業というサービスが多いのだと思うんですが、これもね、その仲介業についてもやっぱり不動産を買う、そういうことしたいなと思ってる人に対して、買うんだと決断する人だったり、さらには買えるだけの財力ですね、頭金というんでしょうかね、財力があるということが揃っている人が圧倒的に少ないのも特徴じゃないですか。あとはね、同じ留学でもスイスとかだと留学するのもおもちゃお金が高いですよ。ロンドン、イギリスもそうかもしれないけど、まあ、高いですね、留学費用が。すごく高い時に、ボーディングスクール入れたりするときに、高い時に、これもね、やりたいなと思ってる方は多いんだけども、でも、やる人っていうのは圧倒的に少なくなるわけですね。そうすると、この代行業とか斡旋業っていうのは、やるという行動とするときにお金をいただくようなサービスだから、その出口まで行くときにですね、ものすごく量が減ってしまうっていうのが、まあ、特徴なわけですよ。そうすると、当たり前だけど、行動してくれないとお金が発生しないサービスをやっちゃってるので、お金が出てこないわけですよね。だから移住とか起業もそうですよ。さっき言った英会話も代表的なところなんだけども、そうするとですね、収益がすごく難しくなるわけですよ。じゃあ、どうやって収益をしていくかってことになるとね、僕が思ってる答えらしきものを考えると、一つはですね、もうそんなもんだと思って、すごく有力なね、つまり本気であって、さっきのハードルを超えることができる、行動することができる人だけをですね、紹介できるものすごく有力なネットワーク、つまり人ですよ。人を介することによって、行動する少数の人だけをお客様にするというやり方。これは不動産の方に多いと思うんです。じゃあ、ネットマーケティングなんかこれ関係ないわけですよ。もう Facebook のアカウントすら持ってないみたいな人も多いと思いますね。これが一つ目。もうすごく多いと思います。で、日本の保険の人もこんな類の人多いですよね。で、二つ目はですね、僕が結構、まあ、得意だからっていつも言ってることだけども、最初にですね、やっぱり見込み客、つまり興味があるだけの人、つまり学んでいる最中の人っていうのを大量に集めて、確率論的に量は少ないけれども絞り込んだ出口の行動するという人だけをその課金していくというやり方が二つ目ですね。二つ目。で、三つ目ですね、ちょっと話をもう変えましてですね、もう行動する人に対するサービスではなくて、さっきの興味がある状況、つまり学んでいる人へのサービスにもう変えちゃうっていう方法なんですよね。で、一つ目の有力なネットワークの方の紹介だけでやっていく、本気の方だけを紹介してもらいながらやっていくっていう やり方とか、ものすごく大量に見込み客集めて、こう勉強ばっかりしてる人を集めて、でも一部の方が必ず行動するはずだという方法は、まあ思いつくし、やってる人もいっぱいいるし、僕も手伝ってきましたけれども、これをやる場合はですね、条件があって、まあ要するにね、1個あたりの単価が高くないと無理なんですよ。なぜかって数が少ないので、大量にその分見込み客を必要とします。見込み客じゃないや、興味がある方を集めるのもタダじゃないですし、労力もすごくかかりますから、割に合わないんですよ。とにかく高額じゃないと。例えば実践英語道場、本当に喋りたい人の行動するための英語学習ですと言って売り出したとしてもですね、ここまで行動できる人っていうのは英語教材を買う人よりも圧倒的に少ないので、絞られちゃうじゃないですか。なのにですよ、そのサービスが月額7000円ですと言ってると、もう全然収支が合わなくなるんですね。見込み客の大量に集めるための労力とかコストを考えると合わなくなるわけですよ。だから逆に不動産投資とかで、一軒あたりね、決まれば数十万とか数百万円、仲介手数料をもらうんだろうけれども、数十万とか数百万というふうに、すごく慣れてる方は物件買い取っちゃってね、自分で所有した状況で利益を乗っけて、売られるそうですけれども、まあそれいいとして、とにかく数十万とか数百万円という単位でもらえるようなものであれば、1とか2の手法も、まあありだろうなと思うし、実際それでもうピカピカに儲けてる方もいっぱいいるわけでしょ。だから、いいと思うんです。でもそうじゃないんだったら、やっぱり3番のもう本気の人だけ相手にするという方法論が破綻しているので、だったら英語実践道場ということまではやりたくない、行動したくない、僕が外人が集まるパーティーやる、いや、それはちょっといいっすとかって言ってたみたいなね、人たちだろうから、その場合は、英語を話せるための、まあ、かっこ話せるようになるかもしれないための、90日間レッスンみたいなものをですね、やっぱ提供した方がいいということになる。つまり、学ぶというサービスに、なんつうんすか、変えるというか、シフトするというか、段階を手前にしてあげるというか、の方が、いや、ちょっと行動はっていう人に対しては心地よいサービスということになるということなんですよね。これってよく、どんなシーンでもあってですね、たまに僕も仕事柄ですね、ありがたいことだけど、ビジネス、つまり商売とか肩書き関係なく、知人とかに頼まれてですね、企業の相談をお聞きすることがあるんです。お聞きすることですよ。スイッチを別に入れてるわけじゃないですから、そんなに出しゃばって話すことはないんだけれども、やっぱりそういう方の話をいただけますから、一生懸命話を聞いて一生懸命答えるようにしているんですけれども、でね、ある程度こう、可能性だったりとか事実だったりね、いくばくかのその、リスクといいますか、リスク大したことないけどね、副業出るんだったら、大したことほとんどないけどね、少しの、お金は使うよねとか、少し本当とっと少しのお金使うよねって話をするんですね。で、それをした結果、相手の顔色が変わってですね、おこれはあと希望に満ちた顔になることもありましたよ。ある。で、じゃあ最後にですね、別にそこで僕は自分の会社を売り込んでるわけでもないし、ないんですよ。なんだけど、じゃあやってみましょうよっていうふうに声を最後にかけるとですね、急に顔が曇ってですね、いや、ちょっと考えてみますとか、でも希望が持てましたって握手を求められるみたいな、シーンはですね、ものすごい多いんですよね。でもこういう人は別に残念がることなくて一般的であって、多分そこで僕がやらないけれども、Amazon の書籍をね、その場でスマホで5冊、5冊ぐらい出してもらって、カートに入れてもらって、これ買って読むといいですよ。もっと希望が持てますよって言うとね、多分買うんですよ、その場で。その場で買う。総額からすると5冊も買ってるわけだから、1万円近くするはずなんだけれども、新品だったら。多分その場で買うんだろうなと。買えなんて言ったことないけど、ということなわけですね。だから、不動産仲介、うまくやってる人は別にやってればいいんだけれども、不動産仲介だったら、その相談する業務だったり、コーチングって視察ツアーだったりね、一回見に来てくださいよって視察ツアーだったりとか、何かのコースだったりとかっていうものを、やっぱり売るということに切り替えると、行動するまでいかない人たち、学ぶ人ということに対するサービスになるであろうし、分母がブワッと増えるってことですね。あと、英語だったら、会話を主体とするようなスクールとかサービスよりも、学ぶ、つまり教材っぽく寄せてあるようなものの方が、学校っぽいものの方がおそらくですね、いけるわけですよ。行動する人が少ないから、英語も。で、あと難易度が高い留学、スイスって決め打ちにするとスイスの人に、違うよって言えばそうだけど、スイスだとしましょう。高いしね、金額も高いの場合は、その道のりをコーチングするようなサービスだったりとか、 その道のりをまとめたようなコースを売るとかいうふうに、少し入り口ですね、あと視察とかね、視察とか、あと夏だけ来ませんか、春だけ来ませんかっていうふうに落とし込んでいかないと、やっぱり行動する人の分母が少ないから、なかなか金ない。だとスイスの留学なんてやったからつって巨万の富が入るわけではないですからね、斡旋っていうのは。って考えていくと、やっぱり行動する手前の学ぶというサービスにするのが一番展開しやすいのかなというふうに思うんですよ。なんでとりあえずですね、なんでみんな本気にならないんだというふうに嘆く前にですね、自分のサービス提供する類のねものっていうのが、お客さんが希望を持って学ぶということをする人が圧倒的に多くて、行動する人が極端に少ない、つまり極端に少ないものかどうかということをよく考えていく。で、極端に少なくてもやり方があるんだけれども、その単価がでも結局安くなっちゃうねってことを考えて、本気の人だけを相手にするという考え方をもうほぼ切り替えてしまった方がいい場合があるという話をちょっと今日はシェアしたかったんですね。でも別にいいんですよ。本気の人だけ相手にしていて、本気の人になる分母というか、その数が、分子か、がそもそも多いとかね、それが高く金額取れるなれば、真っ向勝負で普通に興味の人を集めて、見込み客にして、クロージングするってやり方で十分なんじゃないかなと思いますから、そこはさじ加減が必要なのかなというところになるんじゃないかなと。だってね、韓国の、我々の、クライアントさんでもね、アテンド、つまり通訳をなさるわけだけれども、通訳をするときに、いやでも通訳はちょっとという人はそんなにいないわけで、やっぱり行きたいなと思えば来るし、実行しちゃうわけですから、それはそんなに理にかなってないわけじゃないんだけれども、商売によってはやっぱ違うよという話をしたかったわけですね。はい、いかがでございましょうか。まあ今日はそんな本気のお客さんだけ相手にしたいという時のちょっと違う視点の話をしてみました。また何か分かんないことあれば聞いてみてください。次にですね、雑談ですね、雑談でございますが、本当雑談なんですけど、珍しくですね、大阪の父親から電話がありましてね、もう70を超えてございますが、ありまして、なんだろうと、まあ、ドキッとしますよね、実家からの電話っていうのは、なんだろう、年も取ってますからと思ってたらですね、おうと、父親から電話なんかなかなかないので、おうということで、なんかちょっと冷蔵庫壊れたよと、大阪の人ですから、まあ冷蔵庫壊れたでと、お前メカ強いから、どうすればいいのか、どうやったら買えるか教えろみたいなことでしてですね、とにかく冷蔵庫を買い替えるために最適な方法をお前が考えろということを教えろということですね、だったわけですよ。で、僕はもちろんというか全く家電は詳しくありませんし、なんだったら何でもいいと思ってるタイプなんですよ。なんだけど、でもなんか確かに両親が行くとですね、量販店でうまいこと店員さんに丸め込まれてですね、なんかむちゃくちゃ高い、なんか最新型のですね、機器を、IoT 付きの機器かなんかをですね、買ってきそうな気がすごくするので、いや、いいお兄さんだったからなんですね、買いそうだから、ちょっといかんと思ってですね、これはまあ手配をすることにはしたわけですね。で、そこでふと思ったんですけど、やっぱりね、なんか、もちろん、スマートフォンとかはね、結構、そのスマートフォンも僕、義理のお父様がスマートフォンが欲しいんだということで、お店にこの前お付き合いしてたんですけども、その時もね、やっぱり家族が使えって、スマホがいかに便利かってことを説得しておじいちゃんに買わせるシーンとか、おばあちゃんに買わせるシーンはいっぱいあるんですって。その、キャリアから応援に来てる女性がおっしゃってましたけどね、ということは、なるほどね、なんて聞いてたんだけど、家電はね、スマート家電とかいろいろ言われてる割には、この進化についていこうぜみたいな話を家族がするってあんまないじゃないですか。まあ当然今はそんな便利になってないからなんだろうし、インフラとしては認められてないんだろうけど、なんかね、なんか情報が非対称ですよね。スマートフォンとかこういうデバイスについてはものすごく情報が行き渡ってて、おばあちゃんにまで使えと言っているし、コミュニケーションツールまで進化しているのに、なんか家電については相変わらずいろんな新機能があるし、いろんなことができることはおぼろげに僕もわかるんですけども、なんだかね、ちょっと非対称だなと思ってまして、IoT とかそういうことですよ。まあ、ついていってないだけなのかもしれないし、Amazon エコーとか、ああいうのは出てきてるんだろうけれども、なんか、なんだかなって感じだと思いません？だって、スマートフォンも電気製品なんだから、ね、家電もそういうのがいろいろ有機的になるはずじゃないですか。僕もプチ IoT っつって、ハワイに一月行ってる間に、家の冷房とかが入らないとね、湿気が溜まっちゃうんですよ、家にね。で、人がいない家はやっぱ良くないので、 電気つけたり消したり、なんだ、エアコンかとか扇風機をつけてですね、湿気を取るみたいなことがリモートでしたかったので、そういうスイッチが作動するような機器を買ってきて、プログラミングをセットしてですね、やるのがあるんですけど、そういうのを使ったことは便利さは理解してるつもりなんですが、なんかその情報とか浸透度合いとか、ちょっとデバイスが僕どういうのがあるか知らないんだけれども、なんか非対称だなと思いましたね。なんか逆に言うと、これはこれから先ローカルの商売してる人にとっては、こういうものを総合的にまあプロデュースするというか、ルーティングするというか、なんかね、そういう設定するというか、選択肢を教えてあげたりとかいうプロデュースするってことかな。そういうもののビジネスとか職種が、まあ、増えるのかななんて思ったりもね、しましたね。昔は町の電気屋さんがあって、そのうちそこで買わなくなり、家電量販店になり、そしてアマゾンとか楽天になりみたいな、一周していってると思うんだけど、また今度分かんなくなってきてですね、有機的に効率的な暮らしをするためにはっていうふうに、またもう家全部をですね、こうしないよなんて子供がお父さんたちに言うみたいな時代が来るのかななんて思うとですね、なんか非対称だから、この辺をフォローしておくと、また面白いのかななんてもちょっと思いましたね。まあいいのが、なんか多分ね、プラットフォームが標準じゃないから、いまいちなんでしょうね、きっとね、と思ったりとかしても、ちょっと勉強しようかなと思った今日この頃でございますね。はい、まあ雑談はそんなところでございまして、あとはお知らせなんですが、アメリカですね、アメリカのイベントを決めました。いろいろ近しい方々にも日程調整をお願いしててですね、6月17日の土曜日にですね、イベント、つまりセミナーをすることに、しました。でまだ告知を用意していませんが、やるのはやりますので、ぜひですね、近隣の方、アメリカの方はあまり都市をまだ移動しないという特徴がありますので、サンフランシスコの方とか近づいように見えるんだけど、ふーんってことかもしれませんが、それか南の方の方とかね、シアトルの方の人とか、ふーんかもしれないけれども、やりますから、来れる人はぜひ集まって、近隣の方はぜひお集まりいただければなと思って、おります。またお知らせをしますね。もちろん、ネットビジネス、ネット企業のところをバリバリ話そうと思っていますので、役に立つ内容にするつもりです。あとですね、もう一つ、本が出ましたということで、本の出版の、今は僕は応援のキャンペーンをしてましてですね、自分一人でね、お仲間のですね、ハワイのイゲット千恵子さんがですね、本を出されました。もう一回お願いしときましょう。経営者を育てるハワイの親、労働者を育てる日本の親、が4月8日、ちょうど先週の金曜日、土曜日だ、発売されています。もう書籍にも本屋にも並んでますが、Amazon でももちろんすぐ読めますね。経営者を育てるハワイの親、労働者を育てる日本の親。これ僕も早速読ませていただきました。でな、いつも話は教えていただいてましたけどね、でもやっぱり改めて読むとすごく面白いですね。子育て論ももちろんそうだけど、タイトルは過激ですよ。でもあなたの子供を経営者に育てるためにはなんていう短絡的なことではもちろんなくてですね、どのように子育てを捉えるかとか、子供がまあ幸せになるためにどう捉えるかみたいなところだったりね、これから自分の人生を自分で選んでもらうためにどう捉えるかということがしっかり本質的に書いてあるし、あとはね、男の人でですね、子育てはとかいう人が読んでもね、移住したいなとか、国際的に活躍するとは何ぞやということをね、なんか考えたりドキドキ知りたいな、まさにさっきの学びたいなって人にとってもですね、結構学べる内容が満載なのでですね、ぜひ読んでみ、あとハワイが好きだったりとか、ああいう人はね、読むべきだと思いますよ。読むべきだと思います。まあ今すぐ手に取って、明確にお願いしますが、ぜひ買ってあげてください。経営者を育てるハワイの親、労働者を育てる日本の親、という本で、ございましたんで、よろしくお願いいたします。はい、あと出版おめでとうございますということですね。ということで、今日はお後がある仕様でこれぐらいにいたしましょう。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよく メンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。